風の時代の開運学、自分発見ラジオ。はい、こんにちは、パワーストーンと開運の人、トヨッピーこと豊原隆です。
そしてアシスタントの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、トヨッピーさん、自分が持ってる数珠なんですが、
はい、
ちょっと最近紐がちぎれ出して、パツンって切れてはないんですけど、ちょっと1本2本ピョンピョンって。
ああ、なるほど。なんか繊維っぽいゴムのやつかな。
そうです、そうです。結構強めに、なんか何重にも紐を重ねて繋いでもらったので、はいはい、そう、これって、なんか、メンテナンスした方がやっぱいいですかね。
そんだけつけてきてたら、まあ、ゴム替えした方がいいかもしれないですね。
はい。
うん、
ね、なんかこういう風に紐だったり、あとやっぱり石のメンテナンスって、なんか日頃自分ができることだったり、やっぱり専門家の買ったところに、石の専門家のところに行ってやってもらったりとかっていうのもあったりしますか？ま
あ、もちろんそうですね。やっぱ物理的に切れるとかっていうことは全然あるんで、まあ一般的に使われる、まあ、ゴムの場合だと、オペロンゴムっていうものとシリコンゴムっていう、まあ大体2種類だと思うんですけど、
はい。
あるオペロンというのは今、使われてるやつですよ。村山さんが使われてるやつがおそらくオペロンというやつなんですけど、
はい、
まあ、繊維質の、はい、白っぽいやつですね。はい、白だったり、色付きのものもありますけど、
で
これは一度に全部が切れるってことはあんまりないんで、
うんうん、
まあ、なんかプチプチ中の繊維が切れ始めたら替え時かなって感じですね。
そうですね。
シリコンゴムというのは、言ったら、まあ、透明なゴムで、繊維じゃなくて、熱で溶かしてくっつけるみたいなやつなんですよ。だから、中にその繊維的なものが通らないので、透明な水晶とかの石を、通すときは、シリコンゴムってすごく綺麗に見えるので、うちの会社は全部シリコンなんですけど、ちょっと技術が必要だったりとか、止め方が甘いとブチって切れることがあるので、まあ、そういう意味では、どっちがいいかはもう本当に好みかなっていう感じなんですね。
うん、うん、うん。
で、ただ、まあそうですね。まあゴムに関して、うん、まあまあそうだし、あとちょっと悪質なのが、なんか買って割とすぐ切れました。で、お店に持って行ったら、もうお役目が終わったんで次の石買ってくださいみたいなのが。
ああ、なるほど。
昔から結構聞く。まあ最近でもそんなに聞かないですけど、昔よく聞いたやつですよね。
あ、でも言われたらちょっとね、思っちゃいますね。
うん、何か意味付けをして追加で売るっていうのは、まあ商売で言うとね、そういう方法はあるかもしれないですけど、やりすぎは良くないよね、とは思います。うん、で、まあ、とりあえずゴムのに関しては物理的なものだったら切れたらそれは変えないといけないよねってとこなんですけど、まあ、石に関してメンテナンスで、まあ、やっぱりやってほしいの、浄化はちゃんとしてほしいねって感じですよね。
うん。
はい。浄化してますか？
浄化、サザレ石に置いてます。
ああ、なるほど。これね、まあ、一番間違ってるのは、サザレ石はならないんですよ。
あ、ならないんですか？
サザレ石は浄化にはならないです。で、これはもうみんな業界の9割ぐらいの人が勘違いしてるんじゃないかなと思ってるんですけど、
うん、
なんでかというとですね、これはまあ僕実験してというか、昔、石の波動測定をずっとやって、まあ本書くために、
はい、
2年ぐらいで、それこそコストも1000万ぐらいかけたんじゃないかなって感じなんですけど、
うんうん、
結構大変でしたよ。2時間のワンセット、北海道まで毎回飛んで、
はい、
20回ぐらい行きましたね。それで、3日か4日ぐらい、毎日3セットずつ、だから1セットでだいたい1日6万円かける18万の、まあ、それの往復と、あとは、何千項目とかを何十万とかでやってもらったの何回かあったんで、本当にそれぐらいかかってるんですけど、まあ、そういうことをやっていた中でですね、まあ、そのエネルギーの数値測定とかをずっとやってて、一回何ですかね、チャクラの数値を、前に取ったものをもう一回やり直したときに全部数値が乱れたんですね。全然違う数値が出たんです。うんうん、
はい、
あれ、なんでだろうって、すごく、ちょっとそういうことが今まで先生も、一緒にやってもらってた先生が結構いろんな測定をやってた方だったんで、こんな数値の乱れは初めてだということで、ちょっと原因がわからんから、
うん、
とりあえず石を全部、お皿に、まあ置いて、そこに、大きなマンダラがあったんですね。水晶の大きなクラスター、うん、原石とマンダラがあって、そこの上に皿に入れた石をとりあえず置いて、僕らは、お昼ご飯食べに行ったんですよ。
ああ、はい。
それで帰ってきて、じゃあもう一回取り直そうとなったら、すべてのチャクラのまあ、そこに置いてた石のすべてが、全部第7、第8チャクラの数値が全部マックスまで上がったんですね。 で、どういうことってあった、あ、これってもしかして磨いた石っていうのは、周りのそのエネルギー的な影響っていうのをすごく強く受けるのかなっていう仮説ができたんですよ。
はい。
その時に僕らピルケースに石をたくさん入れて持ち込んでたんですね。で、まあ、なんで石が一緒にあることで、周り石のエネルギーが全部ぐちゃぐちゃに混ざっちゃってたから、全部反応が崩れたんじゃないかっていう仮説が立ったんです。で、その仮説が立ったもう一つの理由っていうのが、それまで、外、自分の手持ちのない石っていうのを本の写真からエネルギーを取ってたんですよ。その、じゃなんでその本のエネルギーっていうのは、なんていうんですかね、現物の、言ったら写真のエネルギーっていうのは、その現物のエネルギーっていうのと繋がってるんですよね。じゃあこれなんで数値変わらずにいけたんだろうっていうことになって、もしかして原石っていうのはあんまり周りのエネルギーの影響を受けないのだろうかという仮説ができて、それをいろいろ試してみたら、原石はそうだったんですよ。支障のあるものは。それで、水晶クラスターとかそういうものは浄化に使えるけれども、で、結局、サザレっていうのは端材なんですよね。いろんなものを削った後から、端材をその角を取ってっていうことだから、結局、ブレスレットと、まあ、それって水晶のサザレって同じなんですよ。っていう
なる
こ
ほ
とは、
ど。
どういうことが起こってるかというと、少量のサザレがあって、その上にブレスレットを置くということは、汚れた水を、言ったら、真水に汚れた水を入れて混ぜてると一緒な状態になるわけですね。わかります？なんで、超大量な、なんか水晶のサザレにブレスレットを置いたら、まあその、真水の量がめっちゃ多いんで、かなり綺麗になるから浄化できると思うんですね。だけど、水晶クラスターとか原石であれば、自浄作用、まあ言ったら生きてる木のように二酸化炭素を吸い込んで酸素に変えるみたいなことを循環ができるんですよ。でも水晶のサザレはできないんです、これが。だから、まあ、簡易的にちょっと汚れを取るぐらいはできるくらいのレベルなんで、まあ、あまりサザレをまあ、浄化には向かないよと僕は言ってるんですね。
ああ、なるほど。はい、わかりました。それでは、おすすめの浄化法ってありますか？
はい。流れを作ってあげることが一つ、まあ、重要なんですよ、浄化って。結局、その吸い取った浄、まあ、だってそうじゃないですか。サザレでじゃあ浄化できるんだったら、その汚れはどこに行くんだいって話でしょ。
確かに。溜 まってるのかなとか。
なんでそれにみんな気づかないのかなってちょっと思っちゃうんですけど、水、まあ一つは流水の浄化ですね。これ水の流れをつけるっていうね。木とかっていうのは、なんかちょっといろいろ調べていくと、電子情報に邪気が入ってるんじゃないかなというふうに思っていて、で、その流れ、例えば滝行とかもそうですけど、バチバチバチってこう水がね、で、それで、なんか不浄なものをこう全部こう流していく。で、例えば、川で石を拾ってきちゃいけないよみたいな話があるわけなんですけど、あれも、水が溜まってたり、よどんでたりするとこっていうのは、邪気が確かに溜まってる可能性が高いから、よくないと、清流とか綺麗な、だって綺麗でめちゃその水自体がめっちゃなんか美味しくて飲めて、清められるようなところで、なんか拾ってきた石が悪いものついてると考えづらいじゃないですか、普通に。
思
そう。
います。
水での浄化、水道水でいいんで、流れを作ってあげて、5分10分ぐらいちょろちょろでいいから、水に当ててあげるっていう。まあ、ただこれは、水に弱い石も、まあ、ちょっとあるっちゃあるので、まあ、5分10分だったら大体大丈夫なんですけど、一つはそれ。あと、太陽光での、まあ、早朝ですね。夏はちょっと避けた方がいい石が多いですけど、太陽光に弱い石があるので。で、まあ、太陽光での浄化とか、月光浴っていうのもよくやられますね。で、あとは、水晶、一番簡単な水晶クラスターの上に乗っけとけば、ある程度は、浄化できるよね、とか。あとは、煙で食い出していぶすってやつですね。ステージとか。大体、あとは、まあ、音での、浄化。まあ、これも完全な浄化って難しいですけれど、でもまあ、こういったことが割と中心かなと思います。
ああ、なるほど。なんか今お話聞いてて、私的にはこの水の流れがいいかな。海はどうですか？ちなみに。ちょっと塩分が入ってくるから。ダメだった。海はちょっと違
海
い
は
ます。
絶対ダメです。塩水で浄化するって言ってますけど、これ絶対ダメです。ダメというか、ほとんどの石は大丈夫なんですけど、水に弱いと塩に弱いっていう石はやっぱあるんですね。で、塩に弱い石も、固形の塩だったらそこまでダメージ受けない場合があるんですけど、さすがに溶かして、塩水になってると、かなり、食らっちゃうことがあるので、塩水はちょっと、物理的なダメージとして避けてもらった方がいいですね。
なるほど。じゃ海はダメで川です。自然で言うと川ですね。あ
川
と
ですね。
は、
川だ
気
と
軽
いい。
にできるとしたら水道水だったり、ね、月光浴もよく聞きます。
月光浴
満月
は、
の日にとかに。
まあまあ、いいと思いますよ。月光浴は、 ですね。ただこれね、満月がいいとか、別にそれはちょっと違うくてですね。
あ、はい。
まあ、それもちょっと
やばい、そういう情報でやばい。
なるほど。
言っ
です
てまし
ね。
た。
月光浴の場合は、浄化の場合は、満月から欠けていくタイミングですね。だ
ああ、
から、
新月になっていく、加減
新
の
月に向
月。
かうときは、抜くっていう意味ではいいんですよ。
そうですよね。今ですね。今じゃないですね。ごめんなさい。収録日の話しちゃった。
そうですね。で、新月の状態から満月にっていう場合は、いわゆるその石に、例えば自分の願望とか、こうなりたいっていうのを、例えば紙に書いて一緒に月光浴と一緒に当てておくとか、だからそのエネルギーを入れていくっていう時に、すごく新月っていうのがいいんですよ。新月から満月に向かうタイミングですね。一応まあ浄化としては、いいんですけど、環境によりますよね。外に出して雨降らないかとか、取られない、なくさないかとか。
そうですね。確かに。治安も入ってきますね。天気
ですね。
も。
だからその辺が大丈夫であれば、月光浴もありですよね。すごくいいと思います。
ああ、はい。しかも今のなんかね、新月に向かうときが浄化、このエネルギー抜いていくで、上弦の月が暖房を込めるっていうこの、なんか、流れもすごいロマンチックです。
で、これでも実際結構あります。例えば、
おお。
ファスティングとか何回か今まで出てきてますよね。これもですね、実は僕らも、新月から満月にっていう時っていうのは、まあ、例えば勉強すると頭に入りやすいとか、あと栄養つきやすいとか、なんか食欲とかいろんな欲が上がりやすいんですよ。ちょっとダイエット辛い時期らしいんですよね。
ですよね。なんか、どんどん食べちゃったのが入りやすいみたいな。
だ
増
から、
えやすいみたいな。
満月超えの新月に向かう方が、ファスティングとかダイエットとかはやりやすいっていう話はよく聞きます。
まあ、それも月のサイクル見たりして、結構ね、使ったりして、やるのもいいですね。
そうですね。
はい、な
まあ、
るほど。あ、
まずメンテナンスとしては、でも本当、まず浄化はちゃんとしようねってとこが、まあ基本、ファーストに関しては基本になります。
はい、ありがとうございます。改めて浄化の方法が、まあ一つが水、水道水でもいいし、まあ、川の上流の水、きれいな水で5分から10分ほど。
でも川の水かなり難易度高いですよ。
沖縄、私沖縄ですけど、なか
そっ
な
か
か
そっ
行
か
け
そっ
な
か。
い。
そうね。沖縄海は行けそうですけど
そ
ね。あ
う、
と、
海、だから海聞いたんですよね。
川は、なくす可能性もね、ちょっとありますしね。
まあ水です。家で簡単にできる方がいいですね。
川でやるんだったら、網とかに石を入れて、こうやっとけばいい。でやらない方がいいですよ。
なるほど。ちょっと見た目的面白い状況ですけど。それで浄化。石に、川に遊びに行くのもいいですしね。上流にね。まあ、水であるのと、二つ目が、月の光。先ほどおっしゃった。で、三つ目が太陽の光。
そうです
で、
ね。
それ
まあ、
はど
で
ちらかというと、
太
早
陽は
朝。
もう早朝でないと、もう石にダメージががっつり入る可能性があるので、もう
時間
太
帯に
陽
気をつける。
30分で十分です。もう夏はでもちょっとやらない方がいいです。
あ、そうなんです。今、まさに今ですね。じゃあ、ちょっと今は、太陽は置いといて、冬ぐらいですね。
色が抜ける石が結構あるんですよ。
ああ、なるほど。日焼けしちゃいますね。
日焼けというかもう色があ
、
なく
抜
なり
け
ます。
ていく。はあ。
もう
それ
特には
。
クンツァイトとか今の季節やったら1日で色がなくなるかもしれないですね。
お、
下手し
一日でですか。
クンツァイトはすごい抜けます
あ、
ね。
じゃあちょっと本当に要注意ですね。冬ですね。
気をつ
で、
けた
四
方がいい。
つ目が、まあ、音。そして五つ目が香り。ホワイト、あ、香りっていうか、お
煙
香？
です。棒と
煙でいいで
か、
すか？ホ
ネ
ワイ
ジ
ト
とか。
セージの。っていうね、いろいろ。はい、ありまして、私は一番目の水でやっていきたいと思います。
ただ、水晶クラスターですね。原石の上に。これが一番簡単なことですよ。
水晶、そう、水晶クラスターなんですよね。大事なのは水晶クラスターです。はい、ということで今回はメンテナンスから浄化の仕方まで詳しく教えてもらいました。はい、実践していこうと思います。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。